ラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。FM 那覇より毎週日曜日9時30分からお届けしております坂本のりひこのラジオ経営塾が今日も始まりました。
この番組は20年間で1万人の起業家経営者を指導してきた坂本のりひこ先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です。
坂本のりひこのラジオ経営塾、今日も最後までお楽しみください。今日も始まりました、坂本のりひこのラジオ経営塾。パーソナリティは中田民子と根葉智美がご一緒させていただきます。では坂本先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。普段はですね、先生割と冒頭はニュースやタイムリーな、話題を引っ張ってきて先生のご意見とかご質問を答えていただいたりするんですけれども、今日はですね、ちょっと一つのテーマに絞ってお話をお伺いしようかなと思ってます。フリースタイルでですね、というのが起業家に必要なコミュニケーション力、はい、ということで同じようにパーソナリティの根葉さんからですね、今日も直接先生に質問していただこうということでは い、根葉さん、どうぞよろしくお願いします。
お願いします。私自身が感じたことなんですけど、自分が起業しようって思った時のきっかけが人間関係が苦手だったっていうのが一つあったんですね。うんうん、会社で働いてていろんな人と人間関係築いて、ああ大変って思って、よし起業、じゃあ起業も視野に入れようって思って勉強を始めたんですけど、坂本先生とお話をしていくうちにコミュニケーションは経営者にとって必須ということに気づきもうむしろなんか経営者こそコミュニケーションスキルってなんかすごい大事なんじゃないかなって最近思うようになったんですけど、この辺いかがでしょうか。
そうですね、なんだろう、人間関係そんなに大変だったんですか。
人間関係なんか得意じゃないなっていうのはありました。なんかその会社の中で自分の立ち位置ってどういうふうに振る舞ったらなんかよりいい人間関係築けるのかなとか、いろんな人がいるからどうやって円滑に回すには自分はどうしたらなんかうまく人と対立せずに、なんか会社に所属できるのかなっていうのを考えるのが疲れてしまったっていう。
そこから起業したいと思ったわけなんですね。
起業ももともとしたかったので、
はい。
そうで、自分一人でなんかやれることがあって、はい、好きなことを仕事にできるんだったら、はい、すごくいいじゃないって思って。
はい。まあ、気使わなくていいですからね。
そうですね。
確かにね。なんかね、だからそこってまあ難しいとこっていうかね、まあね、人間関係やっぱね、会社ともサラリーマンの人間関係はね、大変だと思うんですよね。サラリーマンは6年やってましたけど、やっぱりね、で、この間も話、ある人と話してて、なんか久しぶりに、その方ももう経営者さんやってるんですが、まあ昔の会社の同僚と話したら、やっぱりもう結局もうなんか、その会社の人事がどうだとか、なんかもうそのね、会社に対する愚痴の話ばっかりで、なんか全然面白くなかったっていう話になってて、やっぱりそこっていうかね、大変かなと思うんですが、どうでしょうね、人間関係。ね、どっちがいいのかな、どっちが。まあ、経営者になるとね、必要は必要なんですよね。で、何が必要って、コミュニケーションで僕、まあ、話して伝えるのももちろんコミュニケーションなんですけど、もう一個はやっぱりその、経営者に必要なコミュニケーションって、やっぱり話聞くっていうことだと思うんですね。話聞いてあげるっていう。うん、で、人ってやっぱりね、話聞いてほしいんですよね。聞いてもらえる人がいると、楽しく話していくっていう形で、僕も人とね、なんか会うときとかっていうのは、なるべく相手のことを先に聞く。で、そこからまあ自分のこと話すっていうふうに、するように心が出てるんで、なんかその辺がね、なんか、なんだろうな。で、聞くってやっぱ興味持ってあげないと聞けないので、だから相手のこういうとこに、なんかね、興味ないかなと思う、興味ないと思う人もいるかもしれないんですけれど、興味を持って、まあ話を聞いてあげるっていうのがなんか、すごく大事かなっていうのは思いますね。その辺、中田さんはどうですか、いかがですか。
そうですね、まずサラリーマン自体を思い出しながら話を聞いてましたけど、本当サンドバッグみたいな時があって、上から下からこうね、もう本当にボックスなんかで、ね、サンドバッグみたいな。でもなんでしょうね、でもその中で培われるとコミュニケーション力とかもあったりしますけど、確かに起業するとまたコミュニケーションの質でちょっと変わってくるのかななんて思ったり、なんか意外と前より深くなんか付き合ってっていうか、本音をしっかり語り合わないといけない部分がすごく増えてきているので、先生がおっしゃった通りに、なんでしょうね、以前より注意深く人の話を聞くようにはなっているような気がしますね。確かに
サラリーマンの時の方があんまりそういうのはあれですか、そんなに深く聞くっていうのはあんまやってなかったんだよ。
あれ、ね、深く聞いているつもりではあったんですけど、聞き流さないといけない情報もすごく多かったような気がするので、はい、今は逆に聞き流すより拾い集める、コミュニケーション力にちょっと変わってきたななんてね、個人的に思ったりしてますけど、
はいはいはい、会社はそれがあるかもしれないですね、なんかね、なんか聞き流さないといけない
聞き流さないといけないテクニックが
ネハさんはその辺どんな感じですか、いかがですか。
でもなんかすごくそれはわかります。やっぱりなんかいろんな人がやっぱりいる、人数がいるから、それなりのなんかその社会人としてのコミュニケーションスキルっていうのは、仕事を始めてから身についたっていうのもあるんですよね。やっぱり学生の頃には得られなかったスキルだなっていうのも感じてはいつつも、得意じゃないなって思ってました。
ネハさんはコミュ障なわけですもんね。
そうですね、もう見えないって言われるんですけど、多分私のタイプのコミュ障の人は見えないって言われて、結構なんか自分にしかわからないんだよな、この悩みって思ってる人結構いると思います。
あ、普段人と喋るのがそんなになんですか。
あ、私の場合は、人数が多いほど苦手です。それこそなんかさっき の仕事の場所のなんかコミュニケーションと一緒で、自分の立ち位置がよくわからなくなっちゃうんですよね。どういう立ち回りしたらいいのかなとか、どこにいればなんか人の邪魔にならないで円滑に世の中が動いていくのかなとか、気になっちゃって、はい、だから1対1とかの方が割となんか明確にお互いがちゃんと話し相手っていうところにポジションがいるから、コミュニケーション取りやすかったり話しやすかったりするんですけど、
はいはい、あ、じゃあ人がいっぱいいる中でどういうふうにその立ち位置というか振る舞うかみたいなのが苦手みたいな。
そうですそうです、
はいはいはい、はい、でもこれね、なんかすごいこういうのって大事だなと思って、やっぱね、経営者企業とか経営する人って結構ね、どっちかというとコミュニケーション得意な人も多分多いと思うんで、なんかそういうコミュニケーションが苦手な人の気持ちってなかなか分かんないのかな。なんかね、ネハさんみたいなそういうね、ご意見をいただけるのはすごくありがたいなと思うし、あとはまあどうですかね。まあ企業とか経営する中で、僕、まあそうね、さっき、ネハさんが言ったみたいに、ね、会社に出たら10人できるっていうのもあるんで、やっぱそう、自分らしいね、なんか、コミュニケーションの一番取りやすい、なんか仕組みというか、なんか関係性作るっていうのも、なんかまあ一つかなとは思いますよね。逆にもうみんなで集まんない会社に行っちゃうとね。
今の時代に合ってるかもしれない。
そう3人以上で集まるのはうちの会社禁止ですみたいな。
確かに。でもなんかこう Zoom をたくさん使うようになってから、 Zoom だからこその距離感だから、なんか話せる環境ってあるなって思って、そう、一個はそのやっぱり人とのなんかこの安心材料がなんかリアルで会うときと違うんですよね。家にいるっていうのが、まず家っていうのが自分の中のパーソナルスペース、安心な場所だから、そこから会話ができるって、一個すごい私にとって安心な場所になってるのが、すごいありがたい、私には。
すごい。中田さんはどうなんですか、その辺は。なんか、
コミュニケーションですか？
そうですね。
意外と誤解されやすいですけど、私もそんなに出たがりではないので、
そうなんです
そう、人前に出るの意外とそんなに得意ではないっていうか、本来は後ろにいたいっていう感じなんですよね。そう、 なんだけどね、やっぱり人と関わっていくコミュニケーションってすごく大事だと思うんですけど、さっきのネハさんの話じゃないですけど、本当大人数が苦手だったら自分の得意なコミュニケーションの環境のタイプを抑えといて、その環境に全部入れ込んじゃうっていうのも、なんか一つの手かなって思ったりとか、あとこう無理に仲良くなろうとか無理にお客様にしようっていうんではなくって、なんか一つ教えてもらおうとか、なんかちょっとここは聞かせておいてもらおうみたいなスタンスでいくと、ちょっと気が楽になるのかななんて、無言の時は別に無言でもいいんじゃないのか
あ、でも自分の得意パターンに持ち込むのはありますね、コミュニケーションはね。僕はどっちか、まあ、僕は逆にやっぱ1対多っていうのが結構得意だから、やっぱりその人前で喋ったりとか話したりは、まあ、得意だしやりたい方なんですよね結構ね。だからやっぱりそのパターンに、仕事としてもね、まあ今そういう講師業とかもやってますけど、まあ呼ばれたら話しに行くっていうのも、なんかやっぱそのパターンに持ち込んでるなって感じですね。で、そこからまあ個別でね、話して、まあお仕事いただいたりとかね、関わっていただいたりとかっていうのがあるので、うん。で、自分のね、コミュニケーションの得意パターンで仕事を組み立ててる感じですね、確かにね。
やっぱコミュニケーションって結構経営していく上でポイントですよね。
めちゃくちゃ大事ですね。
うんうんうん、
結局、人に動いてもらってなんぼみたいな世界ですからね。
うんうんうん、
自分一人で、ね、できることは限界ありますから、
うんうん、
でそのためにはやっぱりね、意思疎通はどっかの段階でやらないでなくて、それがやっぱ一番やりやすいパターンですね。僕も知り合いの経営者の方、その人も多分どっちかというとコミュニケーションの手がちょっとある人ですけど、まあ、その人はだからもう本当にいわゆるね、まあ、チャットワークでツールがあります。まあ、そのチャットだけでもうずっとやり取りしてるみたいな、そんな感じですからね。ただ、まあ、チャットが膨大になってるなんか言って
ます。すごい。
そう。電話するよりそっちがいいっていうパターン。うん。もうチャット上でやり取りしてる方が楽。
なるほどな。なんかそのコミュ障ってすごいタイプがいっぱいあるんですよね。
はいはいはい。
だからなんか多分人によっては本当に会いたくない人もいるし、出たくない人もいるし、はいはい、私多分割とアクティブなコミュ障です。
ああ、人と会えるコミュ障ってことですか。
そうですね、人と別に話すのは苦じゃないし、うん、ただなんかそのさっき言ってたみたいにパターンによってはなんかちょっとこの時間どうしようって思っちゃう時もあるけど、
うん、
基本的にはなんかこう少人数とかどっちかっていうと得意に入っちゃうから、そうすると、いや、コミュ障に見えないよって言われてしまう。
ああ、その少人数得意な方になるんですね、そっちは逆にね。
そうなんです。そっちの方が多分強くて、だからすごい極端ですね、うんうんうん、私の場合は。
うん、そうですね。で、やっぱ経営者さんって本当にいろんなタイプいるよなと思って、そのやっぱ研究肌の人はね、逆にもう本当に、コミュニケーションは取れないけども、もうね、良い製品開発で没頭してやってるみたいな人。うん、あ、でも、逆にそういうタイプの人は、その通訳みたいな人がいますよね。なんか営業を代わりにやってくれる人みたいな、うん、その、ね、ソニーの、ね、イブカさんと森田さんとか、そんな感じで、イブカさんが製品開発やってて、森田さんが、まあ、コミュニケーションでね、営業っていうか、ね、宣伝とかそういうのをやってたっていう形ですから、うん。あ、だからそういう人と組むのもいいかもしれないですね。
確かに自分の弱い部分を補ってくれる人。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう、そう、うん。なんでしょうね。あと僕見てきた人だと、なんか意外と、経営者って、そうですね。なんかもう一個タイプでいるのは、なんか意外と空気読まずにガンガンガンガン営業する人も意外とそういうタイプもいるなと思って。なんか、なんだろうな、いい意味で空気読まないっていうか、
あ、
僕もあえてやるときがあるんですけど、あえて空気読まずに、ちょっと、いう時ありますね、なんかね。意識して空気読まずに言っちゃうみたいな。読めてないふりして言っちゃうみたいな感じですね。
でもそれ口頭テクニックですよね、先生。
そうなんですかね。なんかね、いや、空気読んだらこれここでこの発言はできないなと思うけど、あえて分かってないふりして言うみたいな。
上級コースですね、それは。
確かに。
そう
経験値も必要かも。
だからね、あんまりにも空気読んじゃうとなんか言えないことってあるじゃないですか。
うんうんうん、
もあえて自分は分かってないふりして、
うん、
チレッと聞いちゃうみたいな。そういうのも大事かなと思うんで、ね、中田さんもね、営業で結構されてるけど、その辺はどうなんですか。
そう、もう営業長いので多分自然体でやってる部分もあると思うんですけど、うん、 今でも聞き流すっていうのは一つやっぱりテクニックですよね。本筋からお客様がずらしそうな時には、何かおっしゃいましたか、もう一度とか言うと、あ、ちょっとくだらない質問だったかなと思って、二度目おっしゃらないとかっていう。
すごい。
でもそれは、でも、高級スキルなのかもしれないけど、どうなんでしょうね。でも、コミュニケーションって、実際ほら、10人いたら10人会うわけではないから、すべての方と会うわけでもないし、ただ、さっきおっしゃったように、起業したからで全部一人でやらないといけないわけではないので、コミュ力強いタイプをやっぱ横に置いとくっていうのが一番大きいのかな、なんてね。
ああ。
たりしますよね、やっぱり。
自分がね、できなかったら、そういう人をね、確かに横に置いとくっていうのは、すごくいいですよね。もう、異常なくらいコミュニケーションが強い人いますからね、なんかね。人と会いまくって、人と話しまくってみたいな人がいますもんね。
確かに。
真似できないですからね。
真似できない。
だけど、なんだろう、あんまり饒舌に話せば話すほど嘘くさくなっちゃうケースもあったりして、なんか、以前聞いた言葉ですごく印象的だったのが、話すのはスキル、聞くのは器っていう。なんか、だから多分ネハさん、私意外とこう見えて人見知りなんですとか、意外とすごく緊張しいですっていうことを冒頭でお伝えした上で、クライアント様の商談に入るとか、一回開示しちゃうと相手も気が楽になっちゃうから、
なるほど。
ね、1対1だと聞く力が素晴らしいと思うので、そこを生かして、1対1っていうのも、ね、ありかもって思いました、今。
確かに確かに、なんか強みを伸ばすってやっぱいいなって思って最近、なんか得意だったらやっぱその分伸ばしていこうとは思ってて、ちょっと苦手を克服だと難しいんですよ、やっぱり。なんか何やったらいいかなってなるんですけど、得意だったらなんか伸びしろあるなっていうのは最近思いました。
なるほど。
そうですよ、もう得意なとこやっていかないとね、大変ですからね、苦手
やりたくないってなっちゃう。
やりたくないしね。
確かに、なんかよく坂本先生おっしゃいますけど、仕事って自分自身の志とか強みを生かしていく、それで社会貢献をしていくってお話をされますけど、私坂本先生の名言ですごく好きなのが、弱みを克服するのは、自己満足、強みを伸ばすのが社会貢献みたいなフレーズがすごく印象に残ってますけど、
はい、ここは本当にそうだなと思いますね。なんかね、僕もそれね、別の方からね教わって、すごくいい言葉だなと思ってやってるんですけど、やっぱりみんなね、できないところを頑張ろうとしてて、ね、特にね、最初の段階とか、あと若い時って結構ね、どうしてもできないと克服しようって頑張りがちなんですけど、まあそれダメじゃないんですけど、やっぱそこをやっててもね、できることで知れてるんですよね、できないこと頑張ったところで、大した世の中に価値を生み出せないので、ね、僕も昔ありましたけど、ね、なんかパソコンをね、なんかこうやってね、指で押してる、ね、人差し指だけで押してるような、ね、方にね、じゃあね、半年経ってようやく両手でちゃんと打てるようになりましたみたいな、ね、じゃあいつになったら集客できるんだっていう話になるので、もう、まあ、ね、で、その方はそれをやるよりも、対面で、ね、一人お客さんと会って話してった方が絶対早いし、そういうね、自分の得意なところを伸ばしていくっていうのは、ところを伸ばしていくっていうのは、すごく大事かなと思いますよね。
確かに。なんか学生の頃に、それこそなんか苦手を克服ってさっき言っていたけれど、なんか多分学生の頃ってその得意不得意をなんか見極める時間というか、に使うのが一番いいなっていうふうに感じていて、なんかトライしてダメだった。じゃあこっちはどうだろうっていうのに、やっぱなんか学生の頃って一番いろんなことに取り組みしやすい環境かなっていうふうに感じるから、なんかそれを社会に出た時に自分の得意不得意ってこれなんだってなんか言えるような自分がいたら、なんかスピード感が違うなっていうふうに感じました。
あとはなんか今思ったのが、なんか日本の学校教育って多分なんか平均であることを求められるのかなっていう気がしてて。なんか、だからできてないところを普通にしなさいっていう風な、まあどうしても、まあ教育なんでね、最初どうしても仕方ないのかなと思う部分はあるんですけれど、なんかやっぱその意識が、まあ僕は学生の時そういう意識が結構強かった。なんか劣ってるのは良くないっていう考え方があったから、ね。でも逆に社会出るとね、なんかここは全然できてないけど、別のところでズバ抜けて成果出てたら、そっちの方が実は、ね、報酬だったりとかね、まあ収益っていうのはすごく上げやすいのかなって思うんで、 うん、そこをやっぱ伸ばしていくっていうのは大事かなと思いますよね。
そうですね、やっぱなんか学生の頃のその習慣って社会に出てからも身についてるというか、そこが基準になってるから、うん、じゃあなんか社会に出た途端自分の得意分野伸ばしていこうって意識変えるのって結構難しいなって思います。
確かに、特にサラリーマンでね、会社に入っちゃうとね、なんか同じようなことを要求されるというかね、学生時代とね、あるかなと。そこはちょっと大変ですよね。
でもあれですよね、私は会社で勤めていても起業してもそれは一つの選択であって、どちらでも全然 OK だと思うんですよね、仕事をする意味では。ただもし起業ってなると本当に自分の強みとか、本当にもう100年続けてもいいようなこととか、そういうことを選択していくことがやっぱりすごく大事かなって。でも例えばコミュニケーション力も一つの、なんだろう、パーツ全体ではないからね、実現していくためにはいろんなことが必要で、そのための一個のパーツがコミュニケーションだったら、それはね、弱いなと思ったら誰かに頼ったりとかね、力借りたりとかっていう形でなんか完成形になるのかななんて今ちょっとねお話聞いて思ったりしましたけど。
そうですね、そこもね、まあ、本当にいろんな方と関わりながら、でもさっきのね、本当ね、なんか聞くのが器ってね、中田さん言ってたのは、なんか本当にすごく、いい言葉だなと思って、ね、僕も最初話聞くって、なんかそれだけが強みになるっていうのがよく分かんなかったんですよね。で、その話聞くなんて誰でもできるじゃんって最初思ったんですけど、ただね、僕もね、知り合いのカウンセラーの方が、自分はまあ話、人の話何十時間でも聞いてられるみたいな、なんかそういう方がいらっしゃって、だからそう考えると自分はそんなに話聞いてられないなと思って、なんか言いたかったなって。思うから、だから聞くっていうことだけでも結構才能なんだなと思って、なんかそれがね、でも話が聞けると、やっぱり相手の方は喜んでくれるし、ね、なんかそこに対して、なんかまあ自分がね、なんか聞いてると、まあいろんな情報がわかるんで、なんか提案したりとかっていうのもできるんで、なんかそうですね、コミュニケーションって、そうですね、まずやっぱり話すのもあるけど、まず聞いてあげるっていうのを、もう結構大事なのかなってのは思いますよね。
確かに。
宮さんはちなみに話聞くのは得意なんですか？
聞くのは、やっぱ回数重ねてたら、割と得意にはなってきました。なんかもともと、なんか何を聞いたらいいのかなっていうのがよくわかんなかったんですけど、なんか相手が、雑談の中から出てくるキーワードを拾うじゃないけど、あ、ここの話をもっと、聞いて情報をもらった方が、なんかこの人もっと発信してくれるんじゃないかなとかっていうのは、最近なんかいろんな人と話を重ねて、なんかそれこそ経験値じゃないけど、やってきて見えてきた部分にはなってるっていうふうに感じますね。
なんでね、やっぱそうやってね、話聞けるとなんかすごくなんかお仕事の幅も広がってくるかなと思うしね、自分のいろんな知識とかね、経験値も増えてくるかなっていうのはありますよね。
確かにね、そう、うまく仲良くなろうとかコミュニケーションでなると余計圧力かかっちゃうので、でもなんか特に起業したらお仕事する意味では、他人様から学ばさせてもらったり、それがね、きっかけになってまた、プロジェクトの枠が広がっていくこともすごくあると思うので、なんか今日ね、大事なことでその辺なのかな、なんて思ったりしましたが、ネハさんいかがでしたか？今日はもうコミュニケーションをお題に、はい、お話をしてもらいましたが。
なんかやっぱりなんかコミュニケーション一個取っても、なんかコミュニケーション形がいろいろまずあるなっていうのと、自分がどういうコミュニケーションが得意なのか、きっとなんか私もなんか一括りで苦手って言ってたけど、実はなんかその広いコミュニケーションの中でも私の得意な分野もきっとある、なんかその苦手な部分っていうのを誰かに補ってもらう、すごい大事だなと思って、なんかその何でしょうかね。会社の、それこそなんか、ポジショニングじゃないけど、なんか、それがコミュニケーション一個の中にも、なんか、あるんじゃないかなっていうふうに感じました。
なるほどですね。本当にコミュニケーションの関係、今日気づきが多くありましたよね。はい。坂本先生、お答えいただき、本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組では起業や経営についてのご質問を募集しております。
こんなことで悩んでいます、こんな場合はどうしたらいいの、などなどご質問がありましたら、ぜひ番組宛てに送ってくださいね。
はい、質問の宛先は立志財団のホームページより お問い合わせの欄からご質問ください。その時にはラジオ経営塾についてとお書きください。
またツイッターでも質問を受け付けております。ハッシュタグラジオ経営塾をつけて投稿してくださいね。この番組は沖縄の起業家や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております。
また来週日曜日9時30分よりラジオ経営塾でお会いしましょう。皆様楽しい日曜日をお過ごしください。